本日は向島伝道所より岩田正牧師をお招きしております。本日の説教をいただきます。説教の題はインクルーシブな社会の実現をイエスに倣って生きるということで題して説教をいただきます。
聖光教会創立記念73周年おめでとうございます。外していい、この場で立たせていただいてお話をさせてもらうのはもう27、8年ぶりになります。初めてお会いする方もおられますので少し自己紹介をさせていただきたいなと思います。州法にも書いていただきますが、私1961年に大阪で生まれました。神崎川教会っていうですね、父親がやってました家の教会で生まれ育ちました。しかし教会に、ね、行くこともなくだらだらと過ごしてたんですけども、なぜか同志社大学の神学部に通うようになりましてですね、そこで神学部で4年間、学びましたと言いますが、何を学んだかと言いますと、実は体育会の陸上ホッケー部っていうホッケーやってまして、ずっとホッケーやってるのと、あとはですね、アジア国際会議学校というグループでですね、アジアに出ていくことが多かったりとか、あとは大阪の釜ヶ崎に行ったりとか、いろんなことの活動をしていることが多かったんですけども、卒業を迎えるにあたってですね、インドにもう一度行って留学でもしようかなとかいろんなことを考えてました。その時にですね、後呂敏夫先生と木村和義先生がですね、誰か進学部出て暇なやつはおらんのかって言ってですね、探したみたいでですね、で私京都教会というところに出席してましたので、京都教会の原忠和牧師がですね、おるぞと、平田がおるって言ってですね、で私呼ばれまして話をしました。で、愛林館研修センターっていう場所が向島にあると。で、そこで、働かへんかという話でした。で、僕は、こう、地域組織論っていうかですね、コミュニティオーガナイザーとしての仕事をしたい。だから、そのためにインドに留学したいと思ってるんですっていう話をしたところですね。いや、地域のことやりたいんやったら、まず一回地域に入ってみなさいというふうに言われました。で、そして一遍入ってみた後、その経験を持って留学すると、より一層ですね、勉強になるんだと。いうこと言われまして、なるほどなということでですね、そこに行かせてもらうことになりました。それとあともう一つ気に入ったのはですね、僕がそこに行くのはもう一人やと、他に誰もいないと、ね、もう好きにやったらええって言われたんですよ。22歳の大学出てすぐの人間に好きにやったらええってね、よう後ろ先生と木村先生も言うだなと、ね、引き合わせてこれ飽きませんよね多分教会でいろんな、ね、形でも愛林会に関わってた方はとんでもないやつが来たなというふうに思ったと思うんですけども、そんなこんなでですね、聖光教会に出席しながらですね、聖光教会が向島伝道という形でですね、こういろいろ進めてた技に携わらせていただくようになりました。けど私聖光に来るっていう時にですね、実はすごくビビってたんですよ。聖光教会本当怖いとこやなって思ってました。それはですね、実は京都教区はですね、昔青年会が活発やった頃はですね、ソフトボール大会っていうの、教会対抗のソフトボール大会っていうのをやったんですよ。で、聖光教会はですね、強くてユニフォームまで揃えてきて、教会対抗のソフトボール大会にユニフォームまで揃えてくるかっていうぐらい気合が入っているチームやったんです。で、僕は京都教会に出席しまして、京都教会ですね、みんなバラバラのジャージを着ながら集まってました。で、聖光教会と対戦したんですよ。そしたらその時ですね、あれよあれよと、なんと京都教会がユニフォームで揃えてきてる気合が入ってる聖光教会に勝ってしまったんですね。で、その時私サードを守ってましてですね、ホームランを打ったバッターが聖光教会にいましてですね、で、そのバッターが三塁ベースを踏まずにホームインしたので、僕はアピールしたんですよ。 踏んでないなって言って、ほんなら踏んでないっていうことでアウトになったんですね。もう世耕のですね、あの頃の血気盛んな若者たちがですね、私はまだあの高校生ですかね、高校1年生か2年生の頃で、ブワー寄ってきてですね、うわうまいみたいな感じですね、あのこうやられてビビりながらですね、いや踏んでないもんは踏んでないんやとか言いながらですね、あのそのまま我々が勝ったっていう、そういうことがありました。で、あの私大学1年生の時にアジア国際夏季学校っていうグループですね、あのインドに行かせてもらうことになりまして、でその頃はあの開校式をやりますと、そこに写真をつけてですね、あのこういう人があのアジアに行きますよっていう写真入り の, あのチラシといいますか、ちょっと小さめのポスターがありました。で、あのそれがですね、実はその後ネパールワークキャンプのグループが、まあ、世耕からですね、世耕で結団式されるっていうので、あの私それに参加しようので、来ました。そしたらですね、あの厨房があるところにあのチラシを貼るところが、まあ、今もあるのかな、あってですね、そこにそのアジア国際科学学校の僕の写真があるポスターが貼ってあったんですよ。その僕のところだけですね、僕はあのソフトボール大会の時に赤いジャージ着てたんですよ。僕のところだけですね、赤く、白黒なんですが赤く塗られててですね、でこの黒縁の枠があってですね、赤ジャージシネって書いてあったんですよ。教会にですね来てですね、そんなん貼ってるかと思って、なんて恐ろしい教会なんだと思って、あまり力なんとこうとか思いながらですね、まあまあそういう戦闘機って悪いことを考えてやる人たち、あのね、あの下野さんはねとかね、あの後ろ吉谷さんとかね、いろいろおられましたけど、はい、あの、まあ、そんなようなことで私世耕に来なあかんってなった時に、あれ大丈夫かなと、受け入れてくれるんだろうかって、ね、心配になりました。で、あの初めて来た時ものすごい覚えてます、あの小島さんっていうですね、あのめちゃめちゃ背の高い人がいましてですね、あの僕がこんにちはって言って、これからよろしくお願いしますって言ってたら、その集報ボックスの前のところで上から見下ろされてですね、おーよう来たなって言われましたいやー、いい歓迎の仕方やなと思いながら、けどすごくね温かかったです、本当に、本当にもう皆さんの交わりの中でですね育てていただいたなというのを思ってます。あの私がですね、あの世耕にあの来させてもらう前からですね、アイリンカン研修センターっていうのは1979年からあの建物がありましたので、あのその建物が建てた時からですね、世耕協会は向島ニュータウンができ、向島伝道をということでですね、あのいろんな活動をされてました。ニュータウンができた当初はですね、亡くなられた荒木先生、荒木牧師がですね、今日来てあります玉井克也さんとかですね、内藤達也さんとかと一緒になってですね、向島のあのところで、太鼓を叩いてですね、路傍伝道ですね、昔の紙芝居、ひきゃら先生も言ってありましたか ね, ね、あの紙芝居でですね、あの子供たちとかいろんな人たちにあの聖書のお話を伝えていたっていうふうに聞いてます。で、建物ができてからですね、あの聖書研究会とか、あとは教会学校とかですね、いうことをですね中心になって、まあ、田中千恵さんという方も向島にね、あの住んでおられましたので、いろんな方々が、施工協会の方々がアイリンカン研修センターを出入りしてですね、あのいろんな伝道活動を行ってありました。で、私があのアイリンカンに行った時も、土曜日と日曜日は教会学校で、土曜日の人数が増えてきたので月曜日もっていうので、ね、月曜日、土曜日、日曜日と、ね、町さんいろいろ大変でしたけどもありがとうございました、はい、で日曜日はもう引原先生がずっとですね、あの中心になってやっていただいてるなと思います。まあ、そしてあの教会学校に行くようになってですね、あの、まあ、教会学校の働きっていうのはその頃子どもたちがたくさんいましてね、あの本当に盛んでした。夏はキャンプ、初級、上級、中学科、高校生ってですね、あのキャンプがずっと続くっていう、まあ、そんなような感じでした。まあ、私が初めて世耕教会のキャンプに来て2年目やったかな、初めてだった年やったか忘れましたが、そこにいる森君は小学校5年生でしたね、はい、そんな形でですね、一緒にずっとつながりながら来たなと思います。まあ、教会学校の思い出というと、後宮松代先生のね、教会学校初級をずっと担当されてまして、あの全体職員会議、全体教師会っていうのは毎月土曜日の第一土曜日にあるんです。夜7時からみんなで集まってやりました。7時からですので、 ちょっと晩ご飯食べてから行こうかっていうふうになってですね、晩ご飯食べるときにですね、ついつい食べるものによっては夏はちょっと暑いしビールでも飲もうかみたいな感じですね、あのビールを飲んでね行ったりしたらね、これは今言うだけませんか、この話すいません、ごめんなさい、依存症の方がおられたら申し訳ございませんあのそしたら前はこのガラス張りの部屋の向こう側が事務所やったんです。で事務所のところでよくタバコ吸ったりとかみんな集まってたんですね。で全体職員会議始まる前にちょっと集まってたら松尾先生がさっとこう入ってこられてですね、あんたらお酒飲んでるやろって言われてですね、あ、はいって言ったらですね、その瞬間パチッて、ね、あのほっぺたがしばかりましてですね、ええ加減にしやって言われて、今から神様のお仕事するための会議するのにって言ってですね、あの怒られました、はい、もうそれはすごく覚えてます。まあ広瀬悦子先生ずっと教科学校の校長をね、あの長くやっていただいて、広瀬悦子先生にもいっぱいあのお酒のことでは迷惑かけましたけども坂田耕作さんっていうね、あの依存症でお酒をやめてた方がいましたけども、そこのお家に行ってはですね、僕たちがお酒を買い込んでいって一緒に飲んでたりとかね、むちゃくちゃなことをしてました。本当そんなね、むちゃくちゃなことをしながらですね、まあ教会学校中心にまた社会委員会の働きとかいろんな形でですね、施工協会におらせてもらった中でですね、まあ、後ろ先生は本当いつもニコニコしながらですね、もうお前好きにやったらええよっていう形でですね、こう温かくこう見守っていてくださってたなというふうに思ってます。本当に教会で生活するっていうことがほとんどなかった人間がですね、施工協会に十数年おらせていただいたことでですね、まあ伝道師になれと、僕は神学部出て牧師になるっていうつもりは全くなく、地域で活動したいっていう思いが一番強かったので牧師になろうと思わなかったんですけども、まあしかし教会の皆さんとの交わりの中でですね、まあ背中を押されて、まあ伝道師っていう形で施工協会で迎えられ、まあけどその頃二種教職制って言って伝道師から牧師になる、でそこのハードルって私自身は高くてですね、まあ、伝道師はいいけど牧師にはならんぞというふうに思ってたんですけども、松尾先生とかからですね、牧師にならんでどうすんねんって言ってかなりですね怒られましてですね、まあそんなんで牧師の試験を受けました。で受けて通った時にですね、僕は知らなかったんですけども、牧師になって通ったらですね、教会の皆さんがガウンを送るための献金っていうのをこう集めてくださってまして、私のためにですね、ガウンをくださいました。でこれがそのガウンですって今日来てくる予定がですね、枚方葛葉教会に置いてきましたすいません、はい、しかしそんな形でですね、交わりをさせていただいたなと思います。まあ、施工協会と私が行ってた愛林館というのは本当にこの一体になっていろんな活動を、ね、させてもらってたかなというふうに思ってます。まあ、1995年に後ろ先生が退任されるときにですね、一旦そこで担任教師や伝道師をやってた人間たちはみんな一旦まあ、辞任するという形でですね、退くと。そのためにですね、向島は向島伝道所として独立しなさいということで、まあ、1995年に向島伝道所が始まるわけです。まあ、その伝道所始まって以降もですね、教会学校などは一緒に活動を続けてました。今はページェントの礼拝というのはね、どんな風にされているのかちょっとわからないですけども、昔はですね、ページェント礼拝って言いまして、クリスマスイブのキャンドルサービスの時はですね、聖歌隊の皆さんがおられて、そしてページェントをすると、聖誕劇ですね。でその聖誕劇を演ずる人たちの中心がですね、いつの日か向島伝道所の人たちが中心になってやってました。今日は斉藤智和さんは来られてないんですか？残念ですね。ああそうですか。斉藤さんとかね、赤江真美さんもね今日おられますけども、マリアの役をしてたりとかね、はい、ずっと向島の子たちが、ページェントの劇をしながら 聖公教会の人たちが聖歌隊として歌を歌ってですね、神様の子供さん、イエス様の祝福を、生誕をですね、祝福してたっていう、そういう集まりもしてました。まあ、そんな形でですね、アイリンカーの働きと施工は一体としてやってきてまして、まあ、私自身も施工での体験がなければ、ね、自分がないというふうに思うんですけども、まあ、それと同時にですね、なぜアイリンカーがいろんな働きを続けてこられたかなと思ったときに、やっぱり施工協会の人たちですね、一緒にこう働く仲間っていうのがたくさん見てました。まあ、今日ね、来ておられる下野茜恵さんもそうですし、森口康弘さん、ベテスターの家で当初ね、初期の時働いておられた後、一旦辞められて、そしてアイリン館が入浴サービス始めるよっていうことを決めた時に一緒に仕事をしに来てもらいました。昨日偶然森口さんがアイリン館に顔を出してくださいまして、はい、すごい嬉しかったんですけど、ね、あとは、めぐみ大一郎さんや、まあ、丈一郎さんもそのうちね、働いてもらってますし、まあ、今す森拓平さんや安野さん、横山さん、増井さん、まあ、この辺りはみんな教会学校で一緒にね、ここにいてた人間たちが今はアイリンカーの中心メンバーとしておられるわけです。ですからそう考えると、セコーの教会学校をなくしてアイリンカーの今の働きはないなというふうに思ってます。それではですね、あ、菊池さん今日来てありますよ。菊池さん聞こえてない？聞こえてませんね、それは、その顔はね。はい。菊池さん聞こえてないね。はい。はい。はい。はい、菊池さんもおられます。はい。まあ、そんな形でですね、今も私自身はすごくつながりを持たせてもらってやってると思うんですけども、まあ、まあ、そんなことで今日ですね、あまり長々と喋ったら新井先生の眉間のシワがどんどん増えてくるので、これぐらいにしておかないとちゃんとした本題の話をしろと、はい、自己紹介長すぎるやろって話です、すいません、はい、今日はインクルーシブな社会の実現ということでタイトル決めさせてもらって、イエスに習って生きるというふうにさせてもらいました。まあ、このタイトルはですね、実はアイリンカーンが昨年4月にですね、一旦全部潰しまして建て替えを行いました。まあ、その時のコンセプトがインクルーシブな社会の実現ということをコンセプトに建物を建てました。まあ、インクルーシブっていう意味にね、なかなか、まあ、最近ね、よく使われることもありますけども、まあ、全てが含まれるっていう意味ですね。今まで何か、例えば僕は障害のある人たちとこう日々関わるわけですけども、障害者っていうカテゴリーと健常者っていうカテゴリーがあって、社会の中にはそんなカテゴライズされてるグループがあると、ね、何々人とかね、いうようなこととか、 LGBTQ の人たちとかね、そんな風な、ね、分け方をされたりするわけですけども、けど社会っていうのはいろんな人がいて当たり前で、カテゴライズする必要ないんだっていうね、ことなんですよね。でそれが全ての人たちが当たり前に多様性が認められて、違いが認められる社会っていうのが、まあ、インクルーシブな社会、誰一人取り残されることがないっていうことなんですけども、まあ、そういう社会を作りたいなっていうことを思ってですね、まあ、そういうことを意識して建物も建てました。まあ、そういう意味で意識をこう持つようになってきたきっかけっていうものは、やはり私自身が、まあ、障害のある人たちとこう関わらせていただいて、そのことでいろいろ感じることがあったなというのを思うので、まあ、そのことを少し今日お話ししたいと思います。まあ、主に障害のある人、ね、ベテスタの家でもたくさんいろんな障害のある人たちが来られてます、ね、その人たち一人一人の特性をこう、ね、どう捉まえてですね、その人たちが本当に生きやすい社会を作っていくために、まあ、ベテスタもですね、我々も一緒に働いていくわけですけども、その中で医療的ケアっていうものが必要な人たちがいます。まあ、自分でね、ご飯を口から食べれなくなってですね、食べれなくって、鼻から管を入れて胃に管の先端を届けて注入する人であるとか、胃に直接穴を開けてる人とかですね、まあ、いろんなタイプの注入の仕方はありますけども、まあ、口からご飯食べるとごほごほっと誤嚥をしたりとかですね、気管からですね、水分が肺に入って気管支炎や肺炎を起こしてしまったりとかいう、そういう危険のある人たちは医療的ケアっていうのを受けます。また痰を5号って言って自分で痰を切れないから痰の吸引をしたりとか、 あとは呼吸がしづらいのでですね、人工呼吸器を使ったり酸素を吸入したりとかいう、そういう、こう、医療的ケアをが必要な人たちという方がおられます。まあ、そういったね、重い障害のある人たちとこう出会っていく中で、何かこうその人たちは同じ障害と言いながらですね、すごくこう排除されてきている社会があるなというようなこと、またそういう人たちがすごく生きづらい社会があるなというようなことをですね、こう感じてきました。特にですね、あの感じるようになったきっかけっていうのはね、あのそういう重い障害のある人たちに対してですね、あのやっぱりこの社会の見方、ものの見方って一体どうなんやろっていうようなことを感じる出来事もたくさんありました。そんなことを感じている中でですね、まあ、過去にもいろんなことがあったなっていうことをですね、こう知るようになっていくわけですね。まあ、戦争のあった時代ですね、まあ、ドイツの国ではですね、まあ、ナチスドイツ、ヒトラーはですね、あのユダヤ人を虐殺したっていう話は皆さんご存知だと思うんですけども、そのヒトラーがユダヤ人を虐殺する、そういうことをする前にですね、障害のある人たちをあの虐殺していったっていうことがありました。1939年の頃です。ヒトラーはですね、あのこういう重い障害のある人たち、障害のある人たちはですね、もう生産性がなく戦争の役に立たないんだと、まあ、そういった人たちは生きる価値のない命なんだっていう形でですね、強制安楽死という言い方をしてですね、あの6つのドイツの国内にある精神科の病院にその人たちを集めてはですね、ガス室に送り込んでですね、あの殺していったっていうことをしました。でその作戦はですね、1年続くわけですけども、まあそのドイツの教会の人たちがですね、これとんでもないことをやってるぞということでですね、いろいろこうみんな触れ回るようになる中で、ヒトラーはこれはまずいと思って作戦は中止だっていうんです。で作戦中にですね、1年間の間で7万人 の, あの障害のある人たちが合室で送られて亡くなっていきました。しかし作戦中止って言いましたので、もう合室に送られる、6つの精神科の病院に送られるっていうことはなくなったんです。亡くなったにもかかわらず、その後13万人以上の障害のある人たちが殺されていくんです。それはどこでか、障害のある人たちが暮らしている施設とか病院とかでですね、そこで看護師やお医者さんや介護している人間たちがご飯を食べさせなかったり毒を持ったりしながらですね、殺していくっていうことが行われる。僕はその話を聞いたときに、これとんでもないなと、なんでそんなことが起こるんやと思うんです。あの力を持ったヒトラーがもう作戦中止だ、おしまいだって言ったにもかかわらず、その後まだ13万人の人たちが殺されていく。これ教育なんですよね。子供の頃からですね、障害のある人たちの命っていうものに、その人たちが生きていくために国がこれだけの税金やお金を使ってるんですよってことを子供らに教えて、でそんな必要ありますかっていうのは子供らに学校現場の中で教えていく。で子供たちがいやそんな必要ないっていうふうにですね、こう教育されていく。また社会教育の場ではポスターが張り巡らされてですね、障害のある人たちを生きるためにはですね、国の税金をこんだけ使ってますよと、それを使う必要ありますかみたいなことをね、投げかけるようなポスターを作っていく。そういうことをこう見ている人たちがですね、ドイツの国が強くなるためには、国のためには、こういう人たちのためにお金を使うのはもったいない話やということがですね、確信としてですね、自分の中の心の中にこう根付いていくわけですよね。だからドクターや看護師や介護をする人たちっていうのは、当然その人を殺していくっていうことは、殺人は罪であるっていうことは認識してるわけですよ。殺人は罪だって認識しながらも、けども国のためにはこの人たちの命を生きるためにお金を使うのはもったいない話だっていうことを考えですね、殺していく。やったらあかんって分かってながらやってる、まあ、確信犯ですよね。こういうことが行われてきてた時代がありました。まあこれはね、ヒトラーの時代、ナチスやから、ね、悪いやっちゃなやっぱりっていうことなのかっていう話なんですけども、実はこれはドイツの国だけの話ではないですよね。日本の中においても戦時中っていうのはですね、障害のある人たちの命っていうのはないがしろにされてきました。あの私たちの友人でですね、友人っていうのは大先輩ですけども、 脳性麻痺で生まれたですね、あの女性の詩を書いたり、あの絵を描いたりする木村ひろ子さんという今沖縄におられる方があります。まあ、この方の子供の頃の話を聞きました。山口県で育ったですね。で戦争が激しくなって空襲がどんどんこう起きてくると。軍部の人が来てですね、こんな子がいたら足手まといになるから早く殺してしまえって言われて、生産管理がお母さんに手渡された。お母さんはですね、いやいやそんなことできひんわと思って、生産管理は隠し持ってですね、そのままひろこさんを育てたわけですけども、またどんどん戦争が激しくなってきた時にですね、また軍部の人が来て、まだ殺してないのか、早く殺してしまえっていうふうに言われた。お母さんはこのままやったら次来た時にはこの子が殺されてしまうかもしれないと思ってですね、戦争が終わるまで山に逃げ込んで、なんとかひろこさんの命を救った。でこれはひろこさんがお母さんが亡くなってからお母さんの日記を見つけてですね、そんなことが記してあるのを知ってですね、こんなとんでもないことがあったんやと。戦争が起きると私たち障害のある人たちの命はないがしろにされるんだ、絶対戦争がないように平和な国を作るために日本の国のあるこの憲法をちゃんと守っていかないかんって言うとですね、ひろこさんはその後、あなたの宝物は何ですか、私の宝物は憲法ですっていうですね、そういう DVD を作りながら全国でいろんな平和の活動をされている方でもあるわけです。まあ、そういうね、時代が戦争中ありました。じゃあそれはやっぱり戦争っていう異常事態が起きてるからそうなるんだっていうだけの話かっていうことなんですけども、戦後日本の社会優生保護法っていう法律がありましたね。優生保護法って法律が1996年までありました。その法律の第一条目的のところにはですね、不良な子孫の出生を防止するためにっていうふうに書いてあります。不良な子孫っていう言い方をしてですね、何をしていったかっていうと、ハンセン病の人たちですね、ハンセン病の人たちを療養所といわれる収容所みたいなところにですね連れて行って、男性は断種で、女性は子供が生まれない体にしていくっていうですね、そういう手術を起こす。また障害のある人たちに対してもですね、優生方法の下でですね不妊手術というのを強制していく、まあ、こういう時代がですね日本の中でも続いてきてたわけです。その発想っていうのはですね、まあ優生思想って言われるもんですね、優れた命が生き残ればいいんだっていう発想のもと、障害のある人たちの命がないがしろにされてきたんだというふうに思うわけです。4年前になりますかね、宮城県の知的障害のある女性の方が自分が強制不妊手術されたんだっていうことをですね、国に対して賠償のですね、あの裁判を起こされました。うわ、すごい勇気ある方やなというふうに思って私は見てました。するとですね、ネットのニュースとかの書き込みを見ると、その女性に対するですね、誹謗中傷の書き込みっていうのがどんどん出てくるわけですね。これが、これが今の日本なんやなっていうようなことをですね、こうすごく感じました。まあ、そういった発言といいますか、こう日本の中の空気感として出てくるっていうものにはですね、僕はやっぱりこの政治を司っている人たちとか、そういった人たちのこの心ない発言というのがこう続いてきてたせいもあるなというのと思います。ちょっと古い話になりますけども、1999年に石原慎太郎さんという方が東京都知事をやってた時代です。で東京都知事の時代にですね、重い障害のある人たち、特に医療的ケア必要な重症心身障害と言われる人たちが生活されている施設をですね視察しはったんです。でぐるっと視察して回って帰ってきた記者のですね、その話の中でですね、ああいった人たちに人格はあるのかねっていう発言をしました。安楽死の問題と重ね合わせて考えないといけないっていうようなことの発言でした。もう当然その発言がこう表に出た時に、みんなはこうですね、何を言ってるんだって、もうね、障害者関係の人たち憤るってことがあったんですけども、私自身ももうこれはもうとんでもない発言だ、許されないっていうことでずっと今までも話していくということが多かったんですが、だんだん少しずつちょっと変わってきたのはですね、自分の中でちょっと待てよと、石原慎太郎さん ってね、何でもかんでもポロポロ自分の思ってることをパッと言葉にしはる人なんで、思ってることをパッと言葉にしはったけど、その彼は思ってることを言葉にしたけども、多くの人たちは思ってるけども言葉にしてない人もいるんちゃうんかなっていうことですよ。その重い障害のある人たち、医療的な必要のある人たち、そういう人たちに人格があるかっていうことをですね、聞かれたときに、まあ普通想像力のある人は、いや当たり前あるでしょってなるわけですけども、まあ、僕らも日頃こう医療的な必要で重い障害のある人たちと出会っている中で、一人一人が違うし、一人一人の好みも違うし、好きなことがあって、ね、体は小さいのにビールが好きなんやって言ってですね、シリンジで注射器でビールをチュッと入れたらですね、嬉しそうな顔する方がいたりとかね、もう気管切開して人工呼吸器やけど甘いもんが大好きでですね、もう口から上手にですね、パンケーキとかでも何でも食べるっていうね方がいたりとか、いろんな人一人の違いがあるっていう、そういう人格的な交わりをさせてもらってる中で、当たり前に人格あるよって言えるんですよ。けど多くの人たちはなかなかそういう人格的な交わりを重い障害のある人たちと持つ機会があまりない。そういった中でもう想像するしかないところに頼るんですよ。じゃあその中にはですね、いやいや、ああいう人たちがいるからね、日本の国は社会保障費がどんどん膨れ上がっていくんだから、そういうところにお金を使う必要ないんじゃないかっていうね、自分自身も苦しい生活してる人の中にはそういうふうに思っていく人もいるんじゃないかなっていうようなことを思いました。ですから私たちはですね、できるだけ多くの人たちに我々のところに通ってくる人たち一人一人を紹介していくっていうことが大切やなというようなことも思うわけなんですよ。まあ、そういう政治家たちの発言というのは、まあ、その後もどんどん続くわけですよね。まあ、前の副総理をしてた、財務大臣してました麻生さんは、財務大臣時代に社会保障費ね、これからどんどん膨れ上がっていくけど大変やねっていうですね、国民会議っていう会議をした後にですね、また囲みの記者のところに行ってですね、国のお金で生かしてもらってると思うと目覚めが悪いと、さっさと死ねるようにしてもらわないとっていうようなことの発言を言うんですね。まあ、それは高齢になってですね、医療費がどんどんかかってくる。で、高齢になってきて、そこで生きていくためには、ね、いろんな医療にかかっていかなければ生きていけない。けど、そこまでして生かしてもらわんでもいいやろうみたいなことをですね、こう平気で言っていくっていうですね。まあ、そういう発言を聞くたんびにですね、僕らは、幼稚園にいる子供もそうなんですけども、生まれた時から医療的ケア必要な子供たちがいて、人工呼吸器をつけて、そういう医療のお世話にならないと生きられない子供たちもいますし、大人になってからそういうのが必要になる人たちもいます。で、そういう人たちがですね、そこまでして生きる必要ないやろっていう国の雰囲気が作られていってるに違うかなっていうね、そういう危険性をこう感じてきてました。そういう危険性を感じている中でですね、起こった事件が2016年7月26日に起きました。神奈川県の相模原市での津久井やまゆり園というですね、施設で起きました。19名の重い障害のある人たちが殺されていったという事件ですね。まあ、俗に言う相模原事件という言い方をされますけれども、まあ、衝撃的な事件でありました。まあ、それはですね、殺されたということ自体も衝撃なんですけれども、その犯人がですね、語っていた言葉ですね、まあ、犯人というかもう死刑囚に彼はなってますけども、彼はですね、どうやって殺していったかっていう時の供述の中でですね、自分で自分の名前を言えない人を殺していったっていうんですね。で、こういう重い障害のある人たちはですね、不幸しか生まないんだということを言ってました。で、その事件を起こす前に衆議院議長宛に手紙を書いてます。その手紙の内容を読んでいくとですね、自分は日本の国のため、日本の国の平和のために、安全のためにですね、自分はこの子たちを殺していく、障害者を殺す。で、そのために日本の国はお金をですね、460億でしたかね、もう使うことがなくなるんだから、僕はそのために殺すんだ、だから自分を罪に問わないでくれみたいなことをですね、衆議院議長宛に書いてですね、安倍晋三様のお耳にもぜひ入れといてくださいって書いてあったんですよね。まあそういう考え方が、なぜ彼がそうなっていったのか、 ということをですね、きちっと検証することなしにこの事件がうやむやにされつつあるなというようなことを思うわけです。実は彼がそういう事件を起こした後もですね、ネットの書き込みの中に彼の言ってることは正しいというようなことをですね、書かれるようなこともあります。そう考えていったら、この今のこの時代の中にあってですね、本当に重い障害のある人たちの命がですね、ないがしろにされている。そして生きる価値のある命と生きる価値のない命がですね、選別されつつあるという。このことに対してですね、私たち教会に集う者としてですね、どう考えていったらいいんだろうか。我々の命っていうのは神様から与えられた命ですよね。一人一人の命っていうのはそうですよね。その命をですね、選別するような価値をですね、こう、それぞれこの命の価値は高いですよ、これはどうですよっていうようなことを、人間がそんなことをすることっていうのは絶対に許されないことやというふうに思うわけです。命のあり方っていうのは一人一人多様である。そういうことが認められる社会を作り出していくこと。これはですね、私たち教会の使命でもあるし、我々は愛林館の使命でもあるというふうに思っています。昨日ですね、実は施工協会のホームページっていうのを初めて見ました。角川市長かなと思って写真見てね、びっくりしました。皆さん知ってます？ホームページで見たことありますか？和の清掃の格好ですね、荒井純牧師がですね、ニヤッと笑ってね、写真撮ったんですけども、その横に書いてる言葉が素晴らしいんですよ。施工協会は全ての人に開かれています。年齢、人種、民族、性別、経済的境遇、結婚状況、性的指向、思想、信条の違いを超えて、全ての人が神の家族として共に生き、働き、協力し合うことを願っています。私たちは神による世界と個々人の精神的な変革を求め、すべての人の和解と一致を求めます。そのような働きと祈りに加わってくださる方をいつも求めています。って言うんですね。いや、素晴らしいと思いました。もう本当にね、この教会がこういうことを大事にして歩んでいこうとされてるんだなというようなことをですね、感銘を受けましたし、私たちもその思い一つにしながらですね、歩んでいかなあかんなというようなことをですね、思いました。まあ、私自身が今までの生き様の中で本当にさまざまな生きづらさを抱えさせられている人たちとのこの出会いがあってですね、その人たちの出会いの中で、その人たちとの出会いの中で、その人たちの抱えている痛みやですね、苦しみのところにですね、出会う中で、まあ、心を揺さぶられですね、そしてそこで、ね、共にやっぱり傍らにいて一緒に歩んでいかないかなというふうにこう思わされてきたなと思ってます。そういった中でですね、私たちがですね、こう共に施工協会の人たちもそうですし、私たち愛林館向島伝道所もそうなんですけども、やっぱり思いを一つにしてですね、まあ、どのような社会を作っていくために我々がここに集っているかということをですね、もう一度こう考えていかなあかんなというようなことを思うわけです。まあ、先週ですね、先月ですね、ペンテコステがありました。ペンテコステの出来事の後ですね、ペトロが立ってですね、多くの人たちに旧約聖書を引用しながら話をしていくわけですね。でそこの中にですね、多くの人たちはその話を聞いてですね、心を打たれたっていうふうに書いてます。やっぱりその話を聞いて、そのイエスっていう人間がこんな人間なんだっていうようなことをこう話を聞く中で心を打たれるっていう経験をするわけですね。そして心を打たれてですね、それぞれが皆ですね、まあ、そこには自分の持ち物を全部売り払って一つになってですね、思いを一つにして共同体がこう生まれていくっていうですね、この教会の始まりの部分が書かれている箇所があります。教会っていうのはもともとそうなんですよね。やっぱりそこでいろんな苦しみを受けている人や、いろんな人たちと共にこう歩んできたイエスの姿にですね、そこに習って、イエスに習って私たちは心を打たれ一つになってですね、歩んでいくっていうのが教会の姿かなというふうに思うわけです。それが我々がやっぱイエスに習って生きることかなというふうに思うわけです。最後にですね、今日読みました聖書の箇所の最後の部分だけ読んで終わりたいと思います。一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶのです。 あなた方はキリストの体であり、また一人一人はその部分です。お祈りいたします。恵み深い天でいらっしゃいます神様、今日、施工教会の73周年の礼拝の時を守ることができますことを心より感謝いたします。神様が私たちのもとにあなたの愛する一人を主イエスをくださいました。そしてその主イエスが歩まれた道は、本当にその当時の苦しみの中に置かれている人たち、悲しみの中にある人たち、そしてその人たちがなぜそのような状況に陥っているのか、社会を変えていくための働きをイエスは率先して突き進んでいきました。そのようなイエスの姿に私たちが聞き従っていくことができますように、神様は私たち一人一人導いていってください。しかし神様は私たち一人一人は弱き者でありまして、なかなかあなたから道を示されながらも、その道をまっすぐに歩んでいくことができないものでもあります。しかしそういった失敗を重ねながらも、私たち弱き人間をずっと大きな愛でもって支え、守り、導いてくださる神様がおられることを私たちは信じています。どうか神様、私たち一人一人がその愛に応えるべく、神様から示された道を私たち一人一人心を一つにしながら歩んでいくことができますように、どうか守り、導いていってください。さまざまな悩みや悲しみ、苦しみを抱いている者が数多くいることを私たちは知っています。どうか神様、その一人一人に目を届けてくださり、そしてそばに行ってくださって、慰めと励ましとを与えください。体の弱りを覚えている者、病で床に伏している者、どうか神様、一日も早い御癒しを与えください。今日この日の礼拝のことを覚えながらも、言葉に募れないでいます方々おられます。どうかそのところにあって、私たちと等しい恵みを与えください。神様、これからもどうか神様がこの施工教会の歩みを祝福し、守り、導いていってください。そしてまた、これからの1週間もここに連れますもの、またここに連れなかったものを含め、一人一人の歩みをも神様が守り、導いていってください。この慈しません感謝と願いを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。